後半はこの潜在意識ですね。潜在意識を浄化するために何が大事かっていうことをね、お話しいたしますが、そのためには潜在意識の法則をね、もう一度知っていただくってことが大事です。それを何かっていうと、まず善悪の区別ができない。だからいいことをね、確かに念ずるとね、花開くって表現があるように、いいこと念ずると、それもまたね、どこまでも潜在意識は実行部隊だから、寝ても覚めても現実化するまでね、働くわけですね。ところがマイナスの意識、自分なんてとかね、何の価値もないとか、自分はバカだとかね、できないね、自分を卑下、劣等感、なしはコンプレックス、ね、ダメだダメだって思ってると、善悪の区の区別ができない潜在意識は、ダメな自分も現実化していくんです。ダメな自分をイメージしていくとね、ダメな自分が現れ、ね、人から認められないっていう状態を引き寄せます。人から責められるとかね、人から嫌われる、煙たがられる、騙される、事故に遭う、病気をする、全部潜在意識の中に過去に溜めてきた、ね、自己嫌悪とかね、自己否定っていうデータを無条件で潜在意識は現実化をするんです。だからやっぱり自分を、やっぱりね、よく反省会っていうけど、責めるような反省を絶対しないでください。あれもまたいい体験だったってね、最後に言っときます。嫌なことがあっても、要求しても、それもまたいい体験で、健康のありがたさが分かりましたとかね、おかげさまでっていう気持ちになれましたとか、人の優しさに気がつきましたとかね、そういったね、プラスの言葉を言っていくと、潜在意識は、ね、やっぱりプラスのことを記憶するとね、それがプラスの現実を引き寄せるデータになっていくってことですね。だから多くの人がね、自己嫌悪ね、自己嫌悪とか自己否定ね、そういう人ってね、大概否定の意識が強い人ってね、話をしていくとね、必ず嘘って言いますよ。嘘って、その言葉の癖っていうかな、これ自体が潜在意識の中の否定的な、ね、エネルギーです。これから皆さんね、本当って 本当って言うとね、嘘って言ったことは絶対記憶しないんですよ、潜在意識って。本当って言うとね、これはありがたいことかなと思ってね、記憶に組み込まれるということで、いい話があったら本当ってね、聞いて、嘘とかね、最悪とか言わないことですよ。おい、女の子で最悪とかね、これから快感って言うんですよ。快感、快感、嫌なことがあっても快感、もう最高、最悪でもなくて、悪いことでもね、もう快感でいいんです、最高って。だからね、自分の足が短いって責めてる人がいるけどね、どうしようもないじゃないですか。それをね、今度は自分には安定感があるっていう表現に変えるんです。私は気が短いってね、言わずに、私は単刀直入だとかね、いい表現に変える。私ね、昔ね、老けてたので、でも人って老けてるって言うとね、こんちくしょうって思うから、のこと言わない。なんて言われたか、落ち着いてますねって言われた。だったら許せるけど、老けてますねって言ったらカチンとくるじゃないですか、こんちくしょうと、この野郎と。 だからね、否定が入ってる人はね、自他の区別が次できなくなる、ね、潜在意識の第二法則は、自分と他人の違いがわからない、自他の区別ができないっていうのが第二法則ですね。だから自分をね、ダメだダメだって批判し、責め続けると、何が起こるかっていうと、ね、同じようなできない人を見るとね、悪いとこ見ると思わずね、責めちゃうんですよ。皆さん、子供さんによく責めたりしてませんでしたか？なしはご主人のあら探しをして、ね、私もしょっちゅうしてたから分かります。 その気持ちも分かります。でも決してね、いい循環は生まないですね。相手を責めると、相手はね、その人に好意を持つか持たないかですよ。 やっぱり今畜生って思いますよね。分かってるよ、そんなことって、これからやろうと思ったのにって、こうね、言い返せるでしょ。実はね、第三法則っていうのは、焦点を当てたところにエネルギーが集まる。 潜在意識は焦点を当てたところにエネルギーが集まり現実化を引き起こす。どうしても人間というのはね、いいとこばっかり人間っていないんですよ。必ずいいところもあるけど悪い面も必ずあります。完璧じゃないから。ただどこに焦点を当てるかで現実化するものが全く違ってきます。ダメなところに意識を持っていくとダメな自分ばかりがもうねずっと現れ続けるんですね。あなたはダメよって言われるような状況が、ね、再三繰り返し起こってくる。ところが例えば自分のダメなところがあってもいいところに焦点を当てるとそこにエネルギーが集まり、ね、素敵な自分が現実化するんですよ。どんな人にも必ずいいとこが一つはあります。一つや二つはね、そこを絶えず見るんですよ。私は素敵って、私は素晴らしいって、よう今日も頑張ったね、今日も素晴らしい体験がたくさんできたねって言ってね、いいところに焦点を集めると、ね、潜在意識はプラスとプラスが引き合う世界だからね、自分がプラスっていうものを発信してると必ずねプラスが共鳴して引き寄せられる、引き寄せが起きますね。反対にマイナスを絶えず意識するとマイナスにエネルギーが集まりますます自分に不幸が、ね、やってくる。これを幸せ回避症って呼ぶんだという話を、ね、前しましたね。幸せ回避の人は何やってもうまくいかない。ダメな方ダメな方にダメになることが大好きで自分にとっていいことを、ね、跳ねのけるというね、まあ、天道もそうっていうけど自分にとっていい人を避けダメになる人を引き寄せるという、これ法則なんですよ。潜在意識のマイナスとマイナスが引き合うという、その時にね悪いのは相手のせいにしてね相手を変えようとするんですよ。夫婦関係もそうですよ。自分にマイナスがたくさんあったまま結婚するとね全く同じ短所の人と引き寄せ合って結婚するんですよ。で恋は盲目だから初め見えないんですよ。もう結婚した瞬間が目がパチッて開いてねよく見えるの、あらがあらあらってやつですよ。あらまあってやつですよね。はい。あとでねお金の箱回しますからね。はい。チャリンってね。はい。あのお札の首飾りでもいいですよ。別にね。この辺差し込んでもらってもいいですよ。ここね。1万円札。1万円限定ですけどね。はい。なのでね、本当にあの自分で発したマイナスが、ね、人を通じて返ってくる、これ鏡の法則ってね私読んでますね。鏡の法則ってご存知でしょ。鏡に対してねどうぞって手をね差し伸べると鏡の中の自分もどうぞってしてくるので距離がすごく近くなりますよね。これはでも自分のものってこう引くとねどうですか、鏡の自分も引いちゃいますよね。距離感が、ね、広がってしまう。それから自分がニコってすると、ね、相手の鏡もニコって返してくれる。こっちがブスってしてると相手もねブスって返ってきますよね。だからね目に見える姿っていうのはホログラムって言ってですね、心が映し出した映写機の映像なんですね。映写機見ながらこの映画は気に食わんと思ってね映画を変えろって言ってもね変わらないんですよ。映画を映してる大元は心なんですね。心が投影して今の現実ってものを作ってるだけです。だから人を変えようと思っても人はね絶対変わらない。でも変えれると思ってね皆さん頑張るの30年で決して人は変わらんってことに気づくんですこれ無駄な努力って言いますね。努力するよりも、まあ、諦めて ね許してあげるっていうか、それよりも自分がねプラスになるとマイナスは絶対近づけないんですね。うちの法則っていうのは意識の世界はプラスとマイナスはね反発して寄りつかなくなる。物理次元は違いますよ、ね、お金を出したら減る、ね、奪ったら増える。でも意識の世界ね、潜在意識という世界は法則が物理法則と全く逆でね、与えたら増える、ね、奪うとますます奪われるという状態を引き起こすのが意識の法則ね、5次元の法則って言います。縦横高さっていうのが物理次元3次元、その縦横高さに時間っていうので4次元、ここに意識が入って5次元です。こ この5次元の世界っていうのは法則がね、3次元真逆なんですよ。キリストは知っててね、与えよ、さらば与えられん、ね、叩けよ、さらば開かれん、ね、求めよ、ね、さらば与えられんとかね、まず自分がプラスを発信しなさいよと言ってるんですよ。だから人にプラスを求めてもね、プラスはやってこないんですね。プラスはマイナスとは反発しますからね。人に救ってもらいたいとか助けてもらいたい、ね、宗教にすがってね、何とかしてもらいたいと言っても自分がマイナスなのにプラスのこと言ったらね、言うとね、ますますプラスから離れていくんですよ。その人はマイナスの人にね、プラスこうすればいいよって言ってね、ますますしなくなるんですね。話も聞かなくなりますよ。そうじゃなくて、その人自身がまず自己肯定ね、自分よ素敵よって、素晴らしいね、よう頑張ってきたねって言葉をね、最低2万回この繰り返しが普通の人できないんですね。3万回。小林正観さんの知ってますかね、ありがとうグッズとかね唱えた人ね、旅行作家ですけど、あの人もね、いつも嬉しいとか楽しいとか幸せ、ありがたいって言葉を2万回3万回言うとね、人生変わるよって言った。これ大事なんですよ。潜在意識の第4法則は繰り返したことを記憶するから。繰り返しに弱いんですよ。繰り返したことを記憶する、ね、しっかりと記憶する。潜在意識の記憶ってのは消えませんからね、もうね、なかなか記憶し、まあデータ化するって言ったらいいかもしれない。データとして残っていくってことね。テレビ宣伝は知ってますから、繰り返し繰り返しね、同じことを繰り返す、宣伝する、無意識で聞いてるとね、潜在意識にストーンと入るんですよ。頭ではそんなものを買うものかと思っててもね、スーパーに行くとね、思わず買いたい衝動が生じるんですこれが繰り返しの力。これを逆手にとってね、自分は素敵って、ね、自分はハッピーって、うん、私は本当に恵まれてるとかね、豊かだと。あ、お金がない人の特徴、いつもね、ないことに意識をかけてます。あ、お金がない、ない、どうしようどうしよう、困った困ったと、ますますマイナスだから、マイナスが本当に現実化します。焦点を当てたところにエネルギーが集まるから、どういう言い方がいいと思いますか。思いの思い方っていうか、お金に対して
ない場合ですか。
ない場合、私別に決して多くあるわけじゃないですよね。足りているって、足りているね、足りているね、まあ生きるね上では別に支障なく足りてるから、足りているできたら豊かだね、私は豊かだね、豊かさに満ちている。必要なものはいつでも必要に応じてやってくるとかね。だからあることに意識を向けるとね、ますますある状況が出てきて、これ知ってから私はね、お金の不足はなくなったんですよ。それまでいくら来てもすぐ抜けていくの、お金がね。なんで抜けるのかなと思ったら、心にね、自分はお金がないということが入ってたから、ない現実をずっと作ってたということに気がついて、ある時から私はなくても豊かだって思うようにしてたらね、本当にお金が足りてる状態がね、出てきたんですよ。ちゃんとね、残りはしないけど回るのな松下幸之助さんってね、このお金の法則って知ってたみたいで、使う時にボソボソって必ずある言葉を言ってからお金を使ったそうです。なんて言ったか、
戻っておいで、
そう、お金さんありがとう、また戻っておいでって言った。私はプラス、ね、できたらお友達を連れてねって言うんですよお友達と一緒に戻っておいでって話をする。お金ってエネルギーだから、その人のね、やっぱり潜在意識が思った通りにね、現実化してね、ない状態もできればある状態も作れるんです。みんな今の現実は過去の自分の思いがデータ化し、これがそのデータに基づいて現実が起こってるだけであって、ないってところに焦点を当てた人は本当にないんですよ、ね、奪われていく、なし落としてなくしていく、幸せ回避が起こるんですね。なくてもあるどっからかね、チャランチャランってこう来るんです不思議にね、不思議なんだけど、ね、これは面白いですね。繰り返したことを記憶するとかね、これ大事な法則だということをぜひ覚えてください。はい、それからね、で多くの人が、ね、イメージ的結論って持ってて、知ってる？イメージ的結論、 もうねやる前からねもう結論決まってるので、イメージ的結論って言います。これね別名なんていうかっていうと、思い込みとかね、先入観とかね、なしは決めつけって言いますね。自分なんてっていう気持ちとかね、決めつけ、潜在能力があるのに使ってもいないのに鼻からないって思ってる状態をね、どうせってやつ、そうそう、どうせ自分なんてっていうね、どうせってやつ、やってみる前から面倒くさいっていう人ね、普段の口癖の中にその人の結論が、ね、出てきますよ。イメージで結論が、まず固定観念って言いますね、常識って言いますね。よくね、年だからっていう人がいる。必ず老けますよ。これからね、若いからって言ってくださいね。私は若いから何でもできる。逃げ工場ですよ、年だから。年のせいにして。とにかくやりたくないんです、めんどくさいことに。挑みたくない、年だから。女だからとかね、バカだからとかね。うん、そのような普段の言葉がけの中に潜在意識のネガティブな情報がね見え隠れするんですよね。パッと見て口癖で分かりますよ。でもとかしかしとかね、できない理由を山ほど挙げる人がいる。玄米がいいよって言ったらね、まずね、あの主人かとかね、歯が悪いからとかね、子供が食べないからとか、島に鍋がないからとかね、買うとか分かんない方、もうできない理由を山ほどあげる。すっごいですよ、名人芸。もうここまで来たらね、名人。イメージで結論がしたくない、玄米なんて食べたくない、決まってるの。だからできない理由を山ほどあげます。断食いいよって言うでしょ、ね、まず怖い、不安だ、ね、断食したら私は死ぬと思ってますからね。断食は死ぬ。何言っても聞かない、やらない、実行しない。イメージ的結論と言います。多いですよ、うん、どうせやったってね良くなるはずがないって、やる前からもう諦めてるって人ね、何やってもねこれ良くならないですね、ここ外さんと。でここ外すのに何がいいかっていうとね、実は断食をするとある種のこういったね思い込み情報がロックが外れる瞬間があって、断食会をね今年もね年間10講座ぐらいあちこちで2泊3日とかねやってきたんですけど、3日ぐらいやるとね人が変わるのね。ダメ元でもやってみようって気持ちになれるんですよ。チャレンジすることがなんか気持ちいいみたいなね、とりあえずやってみようと、ダメ元でやってみようと、ちょっとね有能状態っていうかな、初めからできっこないっていうあれが外れるとね、まあいい体験だから、それもダメでもやってみようっていう、とりあえずチャレンジ精神が出てくるのが断食ですね。かなりお腹がクリアになると、これイメージ的結論っていうかな、これがねロックが外れる瞬間があって人生変わったという人がたくさんいます、断食を通じて。さっき2万回3万回の繰り返しが大事って言ったけどね、なかなか大変じゃないですか。ショートカットの方法があるんですよ。2万回1万回1万回5千回何かっていうと、これがプチ断食ですね。腸っていうものと魂ってつながってましたね。昔の人は腹っていうのを大事にしてましたね、ここに意識があるとしてた、ね、だから腹が座るとかね、腹を決めるとか、頭を決めるって言うじゃないですか、頭をくくるとかね、腹をくくる、腹を決める、ね、腹が座るって、頭が座るって言いませんもんね。それから腹黒いっていう人ね、表現もありましたね、政治家私利私欲、ね、それから腹の虫が収まらないとか、腹が立つとかね、うん、腹を割って話すとかね、うん、太っ腹とかね、あこれじゃないですよ、メタボじゃなくてね決断力のある人を太っ腹って言いますけど、日本人はここにね魂がいるってことを知ってたみたい。マインドっていうねものは頭です。魂は直感の、私はね中枢であって、ここからひらめき情報が、気づき情報が、谷口さんってなんとなく情報がお腹から来ます。こお腹いっぱいだとどうですか、頭働きますか、ぼーっとするし、何よりも直感力が退化しますよ。断食した後っていうのはねクリアになるとね魂レベルが冴えてくるので、あらゆるこのひらめきや思いつき気づきどんどん湧き上がってくる、ね、やっぱりね 情報って宇宙から来る情報を受け止める場所が私はお腹と思っています。直感という情報、これ頭で直感情報を整理して三次元情報に組み直さんとね、使い物にならないから、なんとなく情報を五次元情報を三次元の情報にマインドを使って加工し、ね、これを現実に行動するのは今度はハートを使います。心を込めてとかね、真心を込めてとかね、おにぎりを作るとか、アウトプットは手だけどね、ここは手っていうのはこのハートから伸びますから、ね、ハートの触手っていうかね、ハートを現実化する実行部隊が手です、ね、スピリット、お腹の情報を頭で情報を整理し、マインドでハートを使って表現する、ね、皆さんスピリットとハートとマインドの違いがなんとなく分かりました？ところがみんなね、お腹を閉じてるっていうか、このひらめき情報を無視してね、頭だけから入るから全くね違った、どうでもいいような結論が出てくるんですよ。宇宙とつながらない方向に、ね、生きてるっていうのはお腹の情報を無視してるから。じゃあどうすればお腹の情報をやってくるかっていうと、お腹をクリアにすることですよ。これが断食であり、マクロビオティックの玄米とか菜食とか素食なんですね。お腹がきれいになるとね、スピリットが働いてね、どんどんひらめきを起こし、その人の命を守る方に、豊かにする方にどんどん変えていくということは、同時にね、潜在意識の浄化ができるということですよ。分かりますか？過去に蓄えたマイナスのデータが一挙に消去されていく瞬間、これがね、断食によって起こるんですね。皆さん、したくなりました？
はい。
素晴らしい。やってみたいでしょ？劇的に変わりますよ、人間が。キリストもね、40日を超える断食をしたという文献が残ってます。お釈迦さんも40日を超える断食の中で、霊的なひらめきっていうのがお腹から出てくる、中から湧いてくる。だから不思議なのは、別にお金がね、物が増えたわけじゃないのに、断食の後っていうのは理由のない幸せ感が、感謝が湧くんですね。これ中から生命換気って言います。あ、楽しいなっていう意識が湧くのね。多分脳内ホルモンのセロトニンとかメラトニンとかベータエンドルフィン、オキシトシン、どんどん増えるからですよ。腸内細菌が作るからですよね。そのようなときめき感とか幸せ感がね、湧くのが、私何度も断食してね、3日目になったらね、出てくるんですよ。みんな参加者笑顔ですよ。初めはね、しまったなって顔で来てるのよ、みんな。バチガンとか来てしまった、大丈夫かなって不安顔で引きずって来てます、みんなね。だから3日目ね、笑顔でスキップして帰りますか、みんなね。鹿児島の断食セミナー、霧島セミナーの、これ霧島ハイツっていうホテルがあって、支配人がね、いつもね、断食の後おかしいって言うんですよ。普通の観光客がね、みんなね、食べて疲れた顔して帰るのに、参加者はね、3日間参加してたのに、みんなね、笑顔で帰るって言うんですよ。楽しそうに帰るって、おかしいって言う。だから多分こそっと食べてるでしょって言うんですよ。食べてないって言うんだけど、食べてるって決めつけるんですね、思いから。そうそうそう。だからおかしいって毎年言われるんだけどね、6回したけど6回ともみんな笑顔で帰るもんだから、おかしいって言われて。おかしくないんですよね。はい。布施さん、うん、布施さん、ちょっと感想どうですか？感想
いかれた、うん、
うん、あれは3月だったかな。
ですか、
はい、半年ぐらい。なんか覚えてる？なんか自分がするか、なんか変わったことありましたか？
いや、でもやっぱりなんか今までは断食で一泊二日までしか挑戦したことがなくて、でなんか3日目になったら岡部先生がすごくなんか本当に変わるっていうことで、はい、初めて参加したんですけど、やっぱりみんな言ってた通り、皆さん見ててもなんかやっぱりすごい軽くなってますよね。心も軽くなってて、なんか、うん、私自身もなんかすごく、うん、もうちょっと忘れてるんですけど、すごい前向きパワーというか、はい、チャレンジ精神
という か。そうですね、
私それ感じますよ、はい、
うん、
前は知らんねんけど、
はい、
知らんねんけど、
うん、
なんかすごく私のところに何回も来たら、うん、はい、自給自足も
行きにくいとか2カ所も行ってるし、やろうって言ってとか、すごくね前向きになってる。
そうですね、彼女はすごく変わりましたね。いい方に、いい方にね、変わってる。
あやのこと知らないけど、うん、もっと暗かったと思う。
そうね、なんかね、あの、そうそうそうそうそう、うん、昔はそうですね。そうそうそう。そう、自分で暗かったと言いませんけどね。うん、そうそう。
初めて会った時、すごいね、あのもう真面目くさっと顔をして座ってたもんね。
真面目だね。どっちかというと真面目ですね。
真面目だね。
はい、真面目だけど、でも自分の中で、あの、なんていうか、もういいやって、うん、あのいい加減なとこもあります。そう、皆さんの前ではすごい真面目ですけど、
いいのよ、もう言い訳の気持ちがいいのよ。ねばならないじゃなくてね、明日は明日の風が吹くくらいがいいの。
楽ちんになった
で
しょ、ね、
楽です。
いろいろね、いろんな面でね、よかった。楽ちんになるのが一番やって。
そう、この今回の講座の目的は快、ね、これですよ、快感。これ人に求めないこと、皆さん自分の中に開発すること、それは自分自身を褒める能力ね、これを培うってことが一番大事なんです。自己肯定力、自他の区別ができないから、自己をね、あるがままでダメなとこも含めていいよって言ってるとね、人の今度いいとこが目につくんですよ。でも多くの人は反対にね、ダメなとこが大好きで、三面記事が大好きですよ。あの人が芸能人離婚したとかね、ああいう番組大好きなの。悪口大好き、陰口大好き、ね、マイナスのところを見てると自他の区別ができないから、必ず自分に返ってきます。人から責められるような、悪口を言えるような状況を、ね、自らマイナスのデータとして入れてるのが悪口、愚痴ですね。絶対言ってはいけない、ね、声に出すと言霊が働くんですよ。言霊はエネルギーだから、必ず自分の中に記憶されるデータバンクにね。自己肯定力で自分を、ね、褒めてると、人のいいところに目が行きます。人の良いところを見るように意識が変わるのね。人の良い面にスポットが当たり、気づくんですよ。じゃあね、皆さんここが素敵よって、ね、綺麗になったねとか言われるとね、どうですか、嬉しいと、その人に言ってくれた人に好意を持つでしょ。人間関係、人脈がどんどん出てくるんです。でもね、あんたここは嫌いよとかね、ここだダメよとかね言われると、ムカッときますよね。その人の中で好意は切れます。好感度がなくなります。ところが、人を褒める資質が出てくると、人からどんどん好かれるんです。人が寄ってくるんです。で、人生開けるという宇宙の法則なんですね。そのためにはまず自分を褒めれないと、人のあらばっかりを探し出すんですよ、ね、あららってやつですよ。すいませんでした、はい、厳しかったですね。フラフラ状態なんです。貧血です今ね。一緒だから、自己肯定ができてくるに従ってね、子どもたちのいいところがよくね、目につくようになります。潜在意識がいいところっていうところに焦点が当たるとね、いいところばっかり検索するからね。そうすると、今度は褒めることができるんですよ。褒めると子どもって嬉しくなるから、ますます頑張るのね。わかります？嫌なところをけなすのも一理あるんだけど、それでは子どもが育ちませんよ、お母さんに反発しますよってことです。お母さん嫌って、嫌いって言いますよってことですよ。でも、いい面を捉えようと思ったら、責めないようにしようと思ったらね、もしご自身を批判しないようにしようと思ったら、ご自身のいいところを見たらいいわけですよ。で、いいところが現実がするわけだから。ところが、自分が自分を否定してるとね、悪いところばっかりが目につくようになり、批判とか人を責めるようになってしまうんだということを知ってください。人を褒めれる能力、これが人生を発展させるわけだけど、自己肯定ができなければこれはできないんだよということを知ってください。心から褒めれますかって、素敵な人心から素敵って言えますかって、ダメな自分でも素敵よっていう訓練をね、これ訓練ですよ、日々の繰り返ししていくとね、本当にいい人に出会った時に、あなた素敵って、ここがいいよって、ね、ここが好きよって、大好きよって心から言えるとね、言われた人はその人を好きになるんですよ。必ずいいカップルが生まれます、ね、いい人が欲しいと思って外求めてもダメなんですよ。その人の波動がマイナスである限りは、マイナスの人が寄ってくるんです。 だから意識を変えるとね、人間関係がガリと変わりますよ。本当に人間関係は自分で変えれます。自分が出す波動をプラスにすると誰からもいじめられなくなる、責められない、ね、お金がなくなることも病気することもあらゆる災難シンクが消えるということですよ。まあ、自分を高めるための、ね、めんどくさいこととかは消えませんけど、でもね、嫌な人がなかなかこう消えてっていなくなるんですね、不思議で。これ心の法則で、自分がプラスになると、ね、プラスしか引き寄せないっていう状況が潜在意識の法則だから。もう一個ね、最後にイメージと現実の区別ができない。現実が潜在意識は区別ができません。第六法則か、うん、なのでね、皆さん素敵な自分、なりたい自分をイメージしてますかってことです。どうですか。でね、イメージした自分と現実がね、ギャップがあると潜在意識はギャップを埋めようとして働くんですよ。そのために宇宙に対して検索エンジンをね、検索します。宇宙の検索エンジン、アカシックレコードっていうのをアクセスして、どうすればイメージが現実化できるかっていうことを四六時中潜在意識は考えるのね。宇宙に検索する、どうしたらいいかってふっと返ってくるんですよ、検索結果。何かっていうと、なんとなくとかね、気づきとかね、ひらめきってやつですよ、想像力とか、ね、宇宙に検索をかけるためにはで、イメージをまずしっかりするってことが大事です。念ずれば花開くっていうね、この、まあ、念って言ってもいいかもしれない。その念が、多くの人は自分をいじめるようなダメな自分をイメージすると、ダメな自分になるにはどうすればいいかってことをやっぱり善悪の区別ができないから、やっぱり検索するんですね。いい自分、本当になりたい自分を絶えず、ね、イメージングすると必ずそのようになれるんですよ。オリンピック選手がそうですよね。自分は最高と思ってますからね。でなければあんだけ素敵な演技はできないんです。ダメだと思った限りはもう成長はストップしますから、ね、とにかく素敵な自分を絶えずイメージして、ね、自分を褒めていくとね、どんどん現実がいいことづくめになっていくってことが潜在意識の法則、ね、だということを今日ね、しっかり学んで帰っていただければと思います。じゃあね、過去に積んできたマイナスのね、データ、潜在意識の中に積まれた過去のマイナスのデータね、自分を攻撃する自己否定とかね、自己嫌悪とかね、人を責めるとかね、人を批判するとか愚痴とかね、悪口とか、まあいろんなものがありますよね。みんなね、データとして潜在意識は全部記憶します。これが何を起こすかっていうと、自動的に、これオートパイロットっていうけどね、無意識の中で、ね、この自分を責める現実を引き寄せる、ね、自己否定をするとマイナスは必ずマイナスを引き寄せるので、人から責められる、いじめられる、ね、なしは奪われるとか、ね、騙されるとかね、病気になるとか、四六時中自分を責めるような出来事が起きる。この状態を昔の人は潜在意識って知らなかったから、なんて呼んだかというと、これをね、エンマ様って言ったんですよ。エンマ様、ね、エンマ様はあの世にいるんじゃないんです。この世の中で人から責められるような、ね、針のむしろ状態をエンマ様と言った。それは過去に自分が自分をいじめてきたマイナスのデータなんです、ね、データであればどうします？マイナスをプラスに書き換え、これを上書きって言いますね。上書きができるんですよ。ワードのね、文字が間違っていても後からね、この正しい言葉に入れ替えてエンターを押すと、上書きっていう表示が出てきますね。上書きしました。潜在意識も上書きをすればいいんですよ。ただ繰り返さないと上書きができない、ね、繰り返しを使う、ね、今度は自己肯定ですね。自分よ素敵よ、よー頑張ったね、自分ってなんてすごいんだろう、ものすごいパワーが自分にはある、 潜在能力がある、眠っている、ね、何でもできる、何でも乗り越えることができる、自分豊かだ、幸せだ、嬉しくってしょうがないとかね、もう言葉を変えながらね、言霊で誘導する。言霊っていうのはね、イメージを誘導することができるんですよ。言葉でイメージを誘導するんですね。潜在意識の使い方は、言葉でイメージを誘導していく。そうするとね、さっきのこの、イメージがしっかりとね出てきます。本当はノートに書くとかね、新月の日に、ね、願ったことは特に潜在意識に入っていくんですよ。新月の祈りって言いますけどね、新月の日に自分がなりたい自分を、ね、イメージして言葉に書くとかね、絵に書くとかすると、潜在意識の中に最もアプローチしやすくなる。特にその時に何をして、ね、イメージするかっていうと、断食をしながらイメージングを行うとね、特に入るんですよ。で、私は新月満月の日の夕食抜き断食プラス、ね、自分がなりたい自分をイメージしなさいっていう、新月の祈りっていうのをしなさいって本に書いてるわけだけど、潜在意識の法則性がわからないと意味が、ね、ちょっとでき解けないかもしれませんね。自動運転で、ね、悪いことが入ると自動的に悪いことが引き起こされるような幸せ回避っていう状態が多くの人に起こっています。人を恨んだり社会を憎んだりしてもこれは変わりませんよという。自分が種をまいてきたんですから、刈るのもやっぱり自分なんですね。それが分かれば、もう悪い種をデータに入れないってことなんです。何があってもね、ありがたいなっていう気持ちで過ごすことでデータの書き換えがねできるってこと。これが何万時間かしたときに、もういいことづくめに世の中変わっていくんですね。人に頼らない、中を変える、潜在意識の上書きをする、これがとても大事な潜在意識の書き換えの法則だということを知ってください。天竺マンがね同じことを言っています。忙しいって表現は使わないって言ってるね。忙しい時には盛り上がってきた、ね、天竺マン言うそうですね。失敗したと思った時にはね、はあ、挑戦したってね、こう言い換えるといいよって言ってますね。難しいって表現使わずに奥が深いなってね、こう言うんだそうです。で、だからさっきの最悪もね、もう快感とかね、最高とかね、こうね、ダメでもそう言っていくとね、嘘って言わずに本当って言うとね、現実がどんどん変わっていく。潜在意識にいいデータが入っていく。で、なんで私だけってね、よくね、病気の人言うんだけど、これを天竺マンはよくあること、よくあることって、ね、こうね、肯定するんだそうですよ。だから今更とかね、言わないこと、今更とかね、めんどくさいとかね言うとマイナスが積まれて、全くしたくなくなる自分、できない自分が現実化しますから、とりあえずできると思ってやってみるってことが大事。無理とかね、でもとかね、しかしって言わない、とりあえずやってみようと、なんとかなるさ、明日は明日の風が吹くさでいいんですよ。お腹が出てきたって言わない、滑覆が良くなったと。昔の人はね、アバタもエクボって言ってね、原始転換、意識の原始転換する方法を伝えてきましたね。体力がないって言わずに今充電中であるとかね、でいいんですよ。口が悪い人は単刀直入とかね、まあ、そのようなね、プラスの言葉掛けを絶えずね、自分の中で訓練、これは訓練せんとできないですね、していくことでマイナスの情報が減ります。そしてプラスだけがこう出てくるような現実の変化が起こるのがね、法則なんですね、宇宙のね、はい。頭が悪いって言わない、忘れるのが上手とかね口ベタって言わずに話が慎重とかね。がんという言葉が良くないですね。なんかこのガッギグゲゴはね、濁った言葉を入れなきゃ落ちるので、弾ける言葉、これからポンです、ニューポンね。
かわいい、
ね、ハイポンとかね、大腸ポンとかね、なんかいいでしょ、弾ける、
治りそう、
なるでしょ、
治りそう、
ポンとこうね、弾けて治るようなイメージでしょ。だから 癌についてのイメージが怖い、死ぬってイメージだからね、これ払拭せんとね、ダメなんですよ。イメージで結論で、癌は死ぬってもう結論入ってるから、多くの人、
そうですね、
天皇でも癌で死んだってことはお金があっても治らんってことだからね。でも治るんです。治った人いるのに、治った人の記事は全く言わない。恐怖を煽ってね、薬を売ろうとかね、医療行為にかけようっていう一つの手法が、コントロール手法が入ってますから、エボラウイルス怖い怖いって言ってるとね、ワクチンが出てきるとみんなこぞって買いますよ今度。でワクチン打つとね、必ず感染するっていう法則があってね、赤十字が打つとエボラになっているというのが現実ですよ。ワクチンはしてはいけない、非常に危ないです。そのようなね、マスコミの操作に合わないためには、恐怖と不安を煽るテレビを見ない、新聞をだから私は読まないし、テレビ見ませんよ。マイナスのデータばっかりがこう入ってくるから、そういったマイナスのデータを遮断しておかれて、で自分を褒める情報、ああ今日も気分よかった最高って情報を入れておくことで、人生は必ず変わります。2万回3万回2年3年かかる人もいるかもしれない、でも確実に方向が分かれば、法則が分かれば、自分で自分の人生は何歩でも上書きができるということを知ってね、皆さん幸せな人生をこれからね送っていただければと思います。ということで、ね、話終わりますけど、何かご質問は、この後ご質問タイム取るからいいか、ね、質問タイム取るから大丈夫、じゃあ4時に用事があるという人も帰ってもらっていいです4時でも用事がないという人はね、もうあとね15分ぐらいね、あの質疑応答を最後ねして、それからね時間のある人は懇親会、ね、近くでやりましょうかね、はい、でちょっとトイレ休憩5分して、ね、その後ちょっとなんか質問に応じてからね今日を締めたいと思います。どうもお疲れ様でした。
ありがとうございました。